皆さんこんにちは、コンテンツラボのコノです。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日が3月の29日の水曜日ということでございまして、今日は水曜日の配信になります。第414回のポッドキャストを張り切ってお送りしたいと思うんですが、今日はですね、メインのトピックが誰に売れるかを知る一番簡単な方法というタイトルでお送りしたいと思っております。まあお客様の選び方というか特定の仕方の話ですね。で、雑談はですね、トップ 5% に入る、これまた簡単な方法という話をしたいなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあまあトピックに行く前にですね、まず僕の近況なんですが、まあ、そういえば、実は今、僕は伊豆の方にいましてですね、伊豆でこれ実は収録してるんですが、なぜかというと、春休みに、まあ、子供たちがなったので、ちょっと遊びがてら温泉に来ようということで、温泉宿に来てるんですよ。で、毎年来てるところなので、まあ、どこっていう話はまあ控えますけれども、いい感じなんで、またちょっと、何ヶ月か前にも来たんですが、また来たんですよね。で、部屋に、お風呂か貸し切りなんかもあってですね、一緒に入ったりしてですね、まあ、非常にいいところだなと思って、美味しいものも食べた、ところ、なんですが、ただちょっとね、3月の末に予定してたので、桜が結構咲いてるかなと思ったんですが、まだまだ日本列島は寒いようでございまして、ちょっと三分咲きとかでですね、あんまり桜は見なかったんで、ちょっとそれだけ残念でしたが、まあまあ贅沢な食事をさせていただいたという今日この頃でございますね。まあでも楽しく、過ごしております。ということで、まあそれはいいとして、今日のトピックに行きたいと思うんですが、今日は誰に売れるかを一番簡単な方法ということなんですね。皆さん、ご自分でビジネスをなさっている方もまあ多いと思うんですけれども、どうでしょう。自分のお客様がどういう人なのかということ、まあ物を売ってるとしても、サービスを提供している人も、それって理解していますかね。それとか、これから商売をしようとなさる方だとしても、自分たちのお客様がどういう人かということって、まあ、多分考えているはずだと思うんだけれども、どうでしょうか。僕も当然今でも考えているし、過去も考えていたわけですが、これが結構ね、失敗するっていうか、勘違いすることが多くて、まあ、その話から始めていきたいと思うんですが、僕はもともと今コンサルティング事業だったり、まあ、他のサービスもいくつかやってますが、もともとはホームページ制作から始めたんですよね。まあ、これはまあ、やりたくてやったっていうよりも、食うためというか、自分がサービスとして、こう、生きていくためには、それしかないかなと思っていたのでやったという、まあ、ちょっと不純な動機だったんですが、あ、もちろん楽しくやらせていただきましたよ、途中は。やったんですよ。なんだけど、最初全然お客様が取れなかったんですよね。で、その時にどうやったらお客さんが来るかなというふうに思ってた時にですね、これはやっぱり、よく言うようにコピーライティングだけは勉強してましたんでね、お客様どういう人、誰にと、まあ、僕はどういうサービスだということはもちろん考えるわけですよ。どういうメリットがありますよとか、当時は売れるためのホームページとかね、集客できるためのホームページ、マーケティングに強いホームページというふうに言ってましたから、自分たちのそのウェブサイトがどれだけ優秀かというかね、そういう話はできたんだけれども、どういう方に、誰にというのがね、ちょっといまいち分かんなかったわけですよ。だけど、コピーライティングとしては絶対訴えなくちゃいけないと。絞り込まなくちゃいけないということだけ分かっていたので、はてどうしたものかと考えたときにですね、やっぱり思いつくのは、お客様の属性だったんですよね。つまりは、まあ、今でも僕は海外在住の方へという歌い方を、していますが、当時はですね、海外の方へということは歌っていなかったので、例えばね、川崎市に僕は当時、住んでいて、しかも、インキュベーション施設といってですね、なんていうのかな、起業して間もない方々を助けるために、無料で、オフィスのね、デスクを貸してくれるっていうサービスがあったんですよ。今、残念ながら、なくなっちゃったみたいなんだけど、それに応募して、そういうのがあった。だから自分のオフィスも、川崎に当時は僕あったんでですね、そういう意味で、 川崎市の中小企業の皆様へとか、もしくはもっと絞りましたよ、川崎市の、フリーペーパーとかのメディアをやってらっしゃる企業の方へとかね、あとは英会話教室を経営している方へとか、学習塾を経営している方へとかですね、なんかもうすごいたくさん絞りましたよ。で、その方向けにホームページ作りませんかとか、こういうこと困ってませんかというような言い方で、まあまあセールスをしたわけです。まあウェブサイトでマーケティングもしたし、広告を流したりもしたしですね、あとポスティングをしたりとか、ファックスで DM を送ったりとかいろいろしたわけですよ。で、もちろんいくつかのお客様は取れましたよ。食いつなぐためにですね、取れて、まあまあ、ほっとしたところもありましたけども、でもですね、結果的にこの絞り込みの仕方は、程よく失敗したんですよ。で、なんでかというと、結局ですね、今でも覚えてますけど、学習塾のお客様がね、我々に、申し込んでくれた時というのは、学習塾に特化しているようだから、よろしくねというふうにおっしゃったわけでもなかったし、学習塾に強そうだからとかですね、おっしゃったわけでもなくて、そういう専門を探したわけじゃなくてですね、単純に僕は当時、やっぱり DM を書くときにですね、ダイレクトマーケティングの方々がよく使うような、要は直接、お手紙を出してですね、手紙っていうか、チラシですよ、を出して、その中身を読ますことによって、申し込みだったり問い合わせをしてもらうという手法を当時使っていたので、一般的な、なんていうかな、売り込みのチラシとかとは全然違うようなスタイルでものを送るわけですよ。で、そうしたときに、その方がやっぱおっしゃったのが、このチラシを書いている人なので、僕がやりたいことも伝わるはずだと思ったんだよねって単純にそのようにその人はおっしゃったんですよ。つまり、学習塾向けにこいつはよくわかっているんだろうなということでおっしゃったんではなくて、直接誰かに訴えかけて電話を鳴らしてもらうとかっていう、このマーケティングの仕方、ダイレクトマーケティングって言うんですけどね、こういうの。そういうやり方がやってるから、こいつは。やってるから、ウェブサイトをきれいに作りますという人とは違って分かってんじゃねえかなというふうに思ったんだよねというふうにおっしゃってた。つまり学習塾の皆、専門ですとか、皆様へということについてはそんなに気にしてなかったんですよね。ってことが一つ。で、もう一人の方もですね、学習塾の方、まあそれも、紹介だったかな、紹介でいただいたんですね。その方から紹介いただいた方に、もう一つ学習塾のウェブサイトは作ったんですが、その社長さんというか、がおっしゃったもんね、学習塾に特化しているからなんだよね、とおっしゃったんでもなくて、仲間も、の学習塾も集客できているみたいだからとおっしゃったんでもなくてですね、単純に僕がインターネットもその当時使って、お客様を集めていたので、それを見たときに、自分もこれから学習塾のね、その方は生徒を集めるっていうのは結構うまくいってらっしゃったんですよ。そうではなくて、インターネットを使ってコンテンツ販売、今でこそスタディサプリとかああいうのって流行っていてですね、当たり前になってますが、10年近く前っていうのはそこまで情報商材をやってる方々はもちろん売ってたけれども、コンテンツをそのまま売るなんてことを広くやろうとする方がいなかったわけですね。でもそういうことをしたいんだというおっしゃってて、それが君だと強そうであるというふうにおっしゃっていただけたわけですよ。わかります？結局、実態としては、お客様の属性で絞り込んだことが、功を奏したことは結局なかった。もちろんきっかけになってますけども、なかったわけですよね。だから、当たり前にですけども、絞り込んでたくさんのものを試したけれども、絞り込んだことでうまくいったってことは、ごめんなさい、属性でですよ。属性で絞り込んでうまくいったってことは一つもなかったわけですね。で、もちろんたまたま最後に海外在住者の方へという歌い方をしてですね、まあ今のコンサルティング事業の柱になるきっかけになったものですけれども、って話をした時には、海外在住者であるという属性だからこそですね、いろんなことが強みなんではないかというふうにおっしゃっていただけたけれども、でもそれすらですね、海外の方だからということではなくて、海外の方が持っている特有の悩みに共感していたりとか、 もっと言うとね、もっと言うと、スカイプで話をしてくれましたとか、支払いがいろんな通貨で大丈夫でしたかとかっていう、そういう程度のことをおっしゃる方も結構いたんで、当時はですよ、当時はね。今はそんなことないですけど、あったので、結論としては、僕の当時の結論としては、今でもそうだけど、お客様の属性でですね、絞るというのは、いろんなビジネス書というかマーケティング書なんかを見ると、当たり前にやりなさいと書いていますよね。例えば、絞り込めば、絞り込めばいいよと、お母様へ、世間のお母様の皆様へとかって、親御様へとか書くんではなくて、小さなお子様がいらっしゃるお子様へと書く方がいいと。さらに言うと、3歳から6歳のお子様、2歳から6歳のお子様がいらっしゃる頑張ってるお母様へとか、いうふうに書いた方がいいというふうに言われているわけですよ。でも、それをするのはもちろんいいんですよ。いいんだけれども、よっぽどですね、そのお客様の属性、立場ね、属性が自分の商品にぴったりじゃないとですね、なかなかどうしてこれ外すわけですよ。だから B2B っつって、僕も当時はだから個人の方だとしても、商売したい方だったわけだから B2B と呼んでもいいと思うんだけども、法人向けの営業だとしてもね、何かの、こう、なんだろうな、例えば今お手伝いしてる方だったら、海外のね、いわゆるこう、ちょっとした研修プログラムみたいなものを日本の、団体だったり、法人だったりにこう売り込むようなビジネスをしているんですが、それをするときに、あ、これは、専門学校の、しかもこういうなんとか科があるような、なんとかかんとかコミュニケーション学科みたいなのがあるような、専門学校であれば、これは対象になるんではないかとか、こういう団体であれば、大学のこういう学部であれば、いいんではないかとかっていうふうに、どうしてもこう、属性で絞ろうとするわけですよ。まあ、旅行だったらこういう旅行が好きな方へとか、こんなものを普段、好きに思っている方々だったりとか、女性だとか、40代の女性だとかっていろいろこう絞り込もうとするんだけども、結構ね、うまくいかないんですよ。で、なんでかなと思ったら、やっぱりですね、もう時代がですね、そういう、なんか昔よく、マスメディアとかの広告でもね、F1 層とか、M1 層とか言うじゃないですか。F1 っていうのは若い女性の、何歳から何歳のとかっていうふうに言うらしいんだけども、そういうふうにくくれるほど、皆さんが触れている情報が少なすぎるわけじゃないですよね。だから、単純に輪切りにして、その人のその所属する団体とか、置かれた立場だけで、趣味、嗜好とか興味があることとか困っていることが、分けれるほど単純ではなくなってると思うんですよ。例えば、60歳の男性でも、20代の若い子が興味を持つような、エクストリームのスポーツに興味がある人ももちろんいるし、逆に20代でも50歳ぐらいの人が興味を持つような、そういうなんか、これからの自然の環境に優しいものに興味を持っている子たちもいたりするわけですよね。あと、車の運転ができないけれども、車のものがものすごく好きな人もいたりとかするし、車に毎日500キロぐらい運転するんだけど、車の道具なんてものは全く興味がない人もいる。僕だってそういうタイプなんですけどね。車すごい乗るんだけど、僕車好きじゃないです、そんなに。できれば、運転すらしたくない。と思っているタイプなんですよね。だから全然その置かれた環境で趣味嗜好売れるものが特定できるほど単純ではないなというふうに思うわけですよ。じゃあどうやって、そしたらね、自分の売れる人たち、自分のものを買ってくれる人たちを特定するかということに、まあ、なるわけですが、僕はやっぱり一番有名なところで言うと、アマゾンですね。アマゾンがもう何十年も前からやっている方法がいいんじゃないかなと思っていて、まあ皆さん分かってることだと思いますけど、何かというと、アマゾンが一番大事にしているのは、その人がどこに住んでる人だとか、その人がどういう、まあ、なんだかな、属性かということは、ほぼ、というか全く気にしていなくて、事実として、何を買ったのかと、何を買ったのか、もしくはどの商品を見たのか、どの商品のページを見たのか読んだのかということだけ を気にしてるんですよね。それはもうとても有名な話ですが、だから我々があの商品を一回でも買ったこと、アマゾンで本を買ったこと一回もない人って最近ではあまりないと思いますけれども、特にこういうポッドキャストなんかをね、聞いてくださる方は、あの、良い本なんていうのはもちろん読んでらっしゃると思うんですが、で、買ったらですね、当然、あの、アマゾンで有名なレコメンドですね、あの、こんなものもどうですかとか、もしくはこれを買った方はこういうのも見てますよというのが出るじゃないですか。で、まさにあの表現の仕方で、あなたにぴったりなのはこれですよという時に、あなたが買った本から考えるとこれが好きなんじゃないかという事実しか気にしていないわけですよ。で、アルゴリズムを入れて、あなたが買った本と同じような本を、同じ本を買った人はこれを買ってるよという表現を知ることがよく現れてますよね。わかります？あなたが買った本が、例えば、ピーター・ドラッカーのマネジメントという本でしたと。そしたら、ピーター・ドラッカーのマネジメントの本を買ったあなたは、40代の男性で、なんか会社員とかっていうくくりになってたから、じゃあ、40代の男性の会社員の方々が買っている商品をおすすめしますとは言わないんですよ。そうじゃなくて、あなたが買ったマネジメントという本を買った人たちが、男なのか女なのか子供か大人かおじいちゃんかは知らないけれども、その方々とが買ったものもこれだよとかね。もしくは、あなたが買ったものがマネジメントと、何かの、こう、漫画だったとしたら、この漫画と、このマネジメントを買った方々と同じような方々はこういうのも買ってるから、あなたもこういうのも好きなんじゃないですかみたいな、単純に言うとそういう事実だけを見ているわけですよ。僕はですね、ものすごく根っこには、やっぱここが一番、理にかなってるんじゃないかなというふうに思っています。なので、そうするとね、ターゲットと言いますか、売りたいお客様とか誰が買ってくれるかっていうのをターゲットって言いますけど、今日は言いますが、ターゲットを絞りたいときと、絞ったわけに決まってるんですよ。絞ったわけに、ターゲットを絞ったときには、まず今の時代でタブーなのは、おそらくだけれども、お客様の属性とか、所属されている団体と言いますか、集合体みたいなものでくくるということをやめてですね、今、最初はやめといて、とかずっとやめといてですね、そうではなくて、少なくても一番ベストなのは、そういう事実ですね。何を買った方々かと、その人が普段何をしているかということで、ターゲティングをした方が本当はいいんですね。だから、ベストからいきますよ。なので最近ですね、僕、まあ、自分のメンバーさんにも、改めてですね、この1年ぐらい、少し、まあ、実行したので、いろんな方で実行したし、自分の会社でも実行したので、いいなと思って紹介してたんですが、ご存知の方多いと思うんだけど、Facebook ってね、Facebook で、結構面白い広告の手法が、導入されてるんですが、それをですね、まあ、専門用語で言いますけど、類似オーディエンスって言うんですよ。まあ、言葉はどうでもいいか。類似って類するに似るですね。類するに似る。まあ、似ているオーディエンスっていうのは、その、Facebook で言うと、お客様のこと、視聴者のことなんですが、似ている方々という表現をされている広告の出し方がありましてね。どういうことかというと、例えばね、すごいんですよ。僕らじゃないことにしましょうか。もしあなたが、ネットショップをやってたとしましょうと。ネットショップじゃない方がいいか、サービス業でもいいですよ。サービス業をしていたとします。そして、自分が、どうしよう。家事代行にしましょうか。家事の代行のサービスを提供していたとしますとか、まあ、ヨガでもいいですよ。ヨガのスタジオでプログラムを提供してたりとかしたときに、そこに来たことがある、まあ、ヨガにしましょうか。ヨガのスタジオに来たことがある人たちがいたとします。そしたら、僕たちにとってはね、そのあなたにとっては、ヨガのスタジオに来たいと思ってる人はどういう人だろうかと。じゃあ、20代から30代の女性で、一人で住んでいて、お金が多少余っている人たちで、健康だったり美容に興味がある人というふうに属性でくくろうとするんだけど、そうではなくて、これまで 自分のスタジオにとかサービスに来たことがある人っていうふうにフォーカスするんですよ。来たことがあるかどうかだけを軸にするわけです。もしくは他のスタジオに、ヨガスタジオに行ったことがあるかどうかだけを基準にしたときに、そのですね、メールリストというか、電話番号でもいいんですけど、リストを持ってたらね、そのリストを Facebook に献上すると、登録すると、Facebook がですね、勝手に自分のそのスタジオに来た人たちをこう特定してですね、この人とこの人とこの人が、Facebook のアカウントを使ってるはずだとなって、その方々に Facebook 上で近しい人たちに対して広告を出すという荒技をやるわけですよ。これ細かく説明するともう長くなるんでやめときますけど、そういう感じ。つまり今までヨガのスタジオに来たことがある人たちっていうのも Facebook 使っちゃうじゃないですか。 Facebook っていうのは個人情報のもう宝庫でして、それは自分が何歳で何日生まれてということではなく、何にその人が興味があるかってことの方向なんですよね。だから人には言えなくても、どこかのページを見てたりとか、誰かの書き込みにいいねをしてたりとかしてる はずなんですよ。でそういうのを全部ひっくるめて、あと普段のその投稿ですよね、投稿とかも全部ひっくるめて、その人がどういう行動してるかってことがわかるわけでしょ。っていうことから近しい人を特定していくわけです。なので全部事実なんですよ。この人が Facebook の登録上25歳の既婚の方で、子供がいなくてなんとかだからという選び方をするんではなくて、自分のそのお客様というか、その何かの行為をしたことがある人とイコールの人だけを探していくから、さっき僕が言った絞り込みのやり方に近いんですよね。なので後付けですよ。後付けだけれども、だからこそなんですが、今ですね、結構全員ではないでしょうけれども、その Facebook のその広告の出し方だけ、つまり結構ステレオタイプに Facebook はとか、Google はとか、チラシはとか、DM はとかっていうふうに広告ってもうメディアごとにざっくりいいか悪いかって表現をする方が多いんだけれども、そうではなくて Facebook のその自分のそのサービスを買ったことがあるという事実、の人、ファクト、事実のベースだけで、それに近しい人を選んでいくっていう広告は、すこぶる、反応がいいんですよね。当たり前じゃないですか。アマゾンでいうところのドラッカーのマネジメントを買ったことがある人たちだけを狙った、その方々が買っている、その方が、マネジメントっていう本を買った方々が、多く買っている他の本、B という本、を買ってるから、じゃあ他の Amazon のマネジメントを買った方にも B という本を勧めると買うんではないかという確率論でやってるわけだけれども、それと近しいことができるわけだからこそ反応がいいという、証明なのかなというふうに僕は感じてるんですよね。やっぱりそうなんだというふうに思っています。だからベストはやっぱそれができるのが一番いいんですよ。でもね、今は別に Facebook はだからすげえって話をしたいわけじゃなくて、そういう事実がある、事実をベースにした事実があるっていうふうに思うから、まずその属性で絞り込むのは結構ナンセンスなんじゃないかと思うから、そこをベストとしてどこまで、歩み寄れるかってことだと思うんですよ。だから例えばYahoo とかですね、 Google だっていろんな属性に絞って広告を出したりとか、キーワードで連動させたりとかって昔ながらの広告もありますけれども、そこであまりにもその絞り込めないということであればですね、自分の商品を提供するときに、まずはそのやっぱりどういう事実があるかってことからいきたいので、わかんないじゃん、でもわかんないじゃんですね、買ったことがある人っていう絞り方をして、類似オーディエンスなんていう広告が全部のメディアで使えるわけじゃないから、じゃあどうするかなんだけども、ベターで言ったらやっぱりですね、ペケペケの方へという、例えば投げかけをベタにコピーでするとしても、ここはその属性ではなくてね、お客様の属性ではなくて、なんていうかな、その解決できる内容とか、解決したい内容、そのものが解決した内容だったり、その人が思ってる悩みだったり、辛さだったりとか、 あるじゃないですか。そういうものにフォーカスしたような絞り込みをまずはしていくしかないのかなと思いますね。それでやらないと、どうしても、2歳から5歳の子供を持つお母様へとかなっちゃいますか。なので、投げかけとしてもやっぱり、例えばヨガだったら、単純にですね、年齢とかそんな区切るんじゃなくて、ヨガに来たいと思ってる人へ、みたいな、ヨガに来たいと思ってるけれども、まだ行ったことがない人へとか、他のヨガ教室では満足できない方へとか、ピアノ教室だと、普通のピアノ教室だと嫌な方へと、それが学生なのか、子供なのか、大人なのか、おじさんなのか、お姉さんなのかは分からなくても、他の教室では満足できないピアノ教室に来たい方へという言い方をした方が、まだマシだということが言いたいわけ。だって僕だって、学習塾の方へと言ったんだけども、その方で結果的にお客様になったのは、そうではなくて、ダイレクトマーケティングが分かってるやつを探してる人だったりとか、コンテンツ販売が分かってるやつを探してる人だったわけだから、結果的に外してるわけですよ、コピーは。なので、やっぱり目的とか、メリット、その人が得たいメリットだったり、抱えている悩みというものにやっぱりフォーカスしたコピーで提供するべきじゃないかなというふうに思いますね。で、もし、それすら、わかんねえと、直接的じゃなくて、私のはなんかちょっと、どういう、これを提供すると解決できることが多い人がいっぱいいると思う。例えば、ね、よくあるのは、しつこいけど、海外の方にこれ多いんです。海外に造形が深い方も多いんだけれども、子供たちの未来のためにね、よくこの例出しますけど、世界に羽ばたいてほしいとか、いろんな価値観を子供たちに知ってほしいので、そういった教育を提供したいと思っている方々が、どんなふうにアプローチをしていいかわかりませんと、でもこの商品とかこの研修とかは、その子たちに役に立つことだけはわかるっていう場合ですよ。これって、どういう悩みを持ってたりとか、どういう希望がある方にこのサービスが提供できるかって分かんないじゃない、このサービスをメリットを感じられるか分かんないじゃないですか。だから本当はそこまで、そのお知客というか、お客さんのその悩みとね、提供するメリットがマッチしないものは売れにくいという、言ってしまえばそれまでだけれども、そんなこと言って、言ったらね、何も商売できなくなりますから、もしそういうことがしたいとしたらね、自分の、その提供する方々が誰か、じゃあこれは専門学校に売り込んでみようかとかっていうふうに考えていくんではなくて、 A という目的、例えば、もう極端に言うと不登校で悩んでいるお母さんというふうな方々だったりとか、もしくは、子供をバイリンガルに育てたいと思ってて、英語の例えばサマースクールとか短期留学を探しているお母さんとかっていうふうに、目的をいっぱい、目的というか考えている悩みを想像して、その想像している悩み別に広告を打ってみたりとか、アクセスを集めていくしかないと思うんですよ。その時にどこに一番反応が多かったかという事実をまとめた上で、その事実が積み上がった人たちを最終的なターゲットとして、大っぴろに、キーワード広告を絞っていったりとかってことをする必要があるんじゃないかなというふうに思うんですよね。伝わりますかね。だから、本当は、そこまでのマッチングがしにくいものっていうのは、売れにくいものというふうに割り切るべきなんだけれども、まあ、なかなかそこまでできない人も、多いと思うので、ちょっと、違う方法がいいのかなというふうに思ったりもしますね。まあ、逆に言うと、目的というか、お客様が探しているものというか、探している解決策というか、解決したいと思っている、課題についてね、何か、どうすればいいかなと思ってキーワード検索したりとか、ウェブサイトいろいろクロールしたりしていると皆さん思うんだけども、そこにですね、アプローチしにくいなと思う商品は非常に売りにくいというふうにもまあ言えることになるわけですよね。だからまあ一番いいのはさっき言った事実ベースで、誰が買ってくれてるかっていう人たちに絞ってアプローチするのが一番いいんだけども、その手前としてはどういう問題が解決できるか、逆にそれが解決したいと思っている方がいっぱいいる、分かりやすいキーワード広告だったりとか、いろんなメディアを使ったりして特定しやすいということが重要ですね。それがブログのオンドメディアで集めてね、CTA コールトゥアクションつって、そのブログの中でホワイトペーパーを配って、ホワイトペーパーとかイビックってそういうふうになるか、こういう情報が必要ありませんかとかつって、ブログの最後にオファーして、メールアドレスと引き換えに何かをあげたりとかして見込み客を集める方法のことなんですけども、まあそれはいいとして、 そういったことができる方がいいんだけども、それすらね、わからないと。つまりこれがいいものなんだけど、どういう人の問題が解決できるかわからないというふうに思いすぎているとですね、それはほぼマーケットにフィットしないっていうか、売れるものではない。つまりは何も誰の悩みも解決できないものかもしれないというふうに思った方がいいんですよ。まあもう話もない。ですが、そうじゃない場合は、やはりどういう問題を解決できるかってことで、ブログでね、アクセスをいろんな問題について記述してみて、アクセスが集まった時に見込み客を集めてみることで事実を積み上げて、自分のお客様を特定していった方がいいし、そうではない場合はその悩みについて、いろんな悩みのパターン別に解決策ですよというふうに言ってみてね、それがリードといって見込み客を集めるための無料のプレゼントでもいいんだけれども、問い合わせでもいいですが、そういったものでどの広告、悩みに対する広告が一番反応があるかというふうに見ていってもいいのかなと思うわけですが、まあ、これをやるべきですね。で、その後に、特定できた方々がいるんであれば、特定できた方々ということが客層なんであるというふうに割り切った方がいいということになるわけですね。だからうちもね、これってすごく自戒していて、分かってないのに決めちゃうとですね、例えば企業だったりとか、インターネットを使った企業だったりね、もしくはただの企業だったりとか、はたまた、もともとビジネスをしている方々に対するコンサルティング業ですというふうに僕らは言っているわけじゃないですか。で、海外在住者ですというふうにやって、もちろん始まったわけだけれども、どうでしょう、もう3割ぐらいの方、もうちょっとかな、は日本の方だったりするわけですよ、お客様が。で、これも僕らが海外の人なんであるというふうに属性を区切ってしまうと、我々のサービスの価値を感じてくださる方が見余ってるわけですよね。ですから、そう考えたら、やっぱり日本の方だ方でも、どういう人が逆にね、どういう人たちが、サービスを受けてくれるのかというか、クライアントさんで、になってくれるんで、とか、い続けてくれるのかというふうに考えていくと、おのずと、分かってくるわけだけれども、これをね、日本の方じゃないというふうに割り切ってしまうと、まあ、見余るわけですよ。さらには何だろう、海外の方についてもね、いろんな方から相談をもちろんいただきますけれども、起業するということすら決めていない人だったりね、あとは起業すると決めたけど何を売っていいかわからない人もいるし、逆にもう絶対これ売れにくいなと思うものでも絶対に売りたいと意地になっている方もいるし、いい意味でね、なっている方もいるし、逆にもう商売がうまくいってて、コンサルティングいりますかというような環境の人に見える人でもいるわけですよね。いろんな方、全然年商も大きく育ってらっしゃる方でもいるわけですよ。いろんな方がいる。あと日本の ある種大きな会社のね、出先機関としての支店の方々が相談される方もいらっしゃるわけですけれども、これもですね、最初は僕はどういう人がお客さんなんだということを結構特定しようと自分でやっぱしてた。どういう属性の人がね、環境の人がそうなのかなと思ってたんだけども、起業をしようとしている人とかした人、商品選びに悩んでいる人とか、ネットマーケティングについて悩んでいる人、ブログでファンはもうたくさんいるけれども、どうやって儲けていいかわからない人、アメリカにこれから売りたい人、ヨーロッパ人に売りたい人、アジア人に売りたい人、ローカルの店をやってる人、日本人相手のローカルの店の人、現地人、外国人相手の店の人というのがね、もうバラバラなんですよ。で、考えていくと、僕らがこういう人たちがお客様なんであるというふうに絞っちゃうとですね、やっぱセールスの仕方とか、対応の仕方とか、マーケティングの仕方全部外していくので、やっぱり事実ベースでやっぱ見た方がいいかなというふうに思うから、僕は、こういうことで困っている方へという言い方しかしないというふうに、今気にしているわけですね。これってね、今僕は特定の仕方って意味で、事実が一番大事だってことを言いたい、結論はそうなんですけども、これ人材のところでもやっぱりそうで、例えば自分たちが外注さんでもいいし、取引先でもいいと思うんだけども、いろんな人がいますよね。で、この前もね、メンバーさん、たくさんの社員を抱えてらっしゃるメンバーさんと、社員というかパートさんでもいいんだけど、買ってる方と、どういう人がいいのかと、面接でもそうだし、 自分のスタッフでもそうなんだけど、どういう人たちを良い人だと言うかっていう議論になったので、どう評価するかって話になっててね。でもやっぱり僕らは人間なので、社長さんとか店長さんとか皆さんはね、人間だから感情じゃないですか。要するに感情でやっぱ決めるところがあるし、感覚で決めるところがあるので、何がやっぱ可愛いかって言ったら、やっぱりね、尻尾振ってくれる人っていうのは、まあ、要するに可愛く感じるわけですよね。すごく頑張りますとか、なんとかさんのために私は助けてあげたいんですとか、頑張りますとか、この仕事面白いですとかって言ったりとかする人をやっぱり良いというふうに思うし、逆に、あ、はい、みたいな感じのね、のれんに腕押しでしたっけ？間違ったらごめんなさい。なんとなくこう、なんか、押し応えがない人というか、そういう人のことはですね、挨拶もできないやつだとか、愛想のない人だからやる気あんだかないんだかとかいうふうに思ったりするものじゃないですか。なんだけど、やっぱりこれも事実というものを見た方がいいと思っていて、自分の人、僕は、まあ、僕も男性と女性ということを、付き合うというか、自分の仕事を手伝ってくれる人としては男性と女性っていうのは属性が違うなと、まあ、思っているタイプだからいけないなといつも思うんです。僕は女性の方が実は優秀だと思っているんですね。言っちゃった。だけど、もういけないことなんだと思いますが、そう思うタイプなんだけど、そういうことじゃなくてね、やっぱり事実としてその人がどれぐらいの処理能力があるのかっていう件数だったり、何時間でやってるのかとか、はたまた逆に言うとね、今社員の人にも LINE で情報共有したりとかする人も多いと思うんだけど、自分がもう社長なんてわがままなんだから、困った時にポンと投げてポンと返ってきてほしいじゃないですか。だけどポンと投げた時にポンと返してくれている量だったりとかですね、そのリードタイムだったりとか、あと電話なんて、いや本当はダメなんでしょうよ。休みの日とかに本当に知りたいことがあった時に電話してちょっと教えてほしいこともあるじゃないですか。それもそういうことを電話した時にすぐに反応してくれる人だったりとかっていうことが、おそらくやる気、我々の都合のいいね、ブラックってあると思うけど、我々が都合がいい、我々のわがままを聞いてくれる、いわゆるやる気とか熱意と呼ばれるものというふうな座標になると思うんですよ。そうじゃなくて、言葉だけだったりとか雰囲気だけで、はい、おはようございますっていうふうに言ってくださっているとしてもですよ、そういうことが一つもない、電話かけても出ないとか、レスもない、仕事も遅いとかね、なってくると、あと何か本当にやってほしいなと思うことだったり、親睦を深めたいなと思って飲み会をすることもあるでしょう。僕はオンラインで仕事をするから、バーチャルなんで飲み会なんてみんなでやることなんてほとんど今までも 2,3 回しかないですけども、そういったことをしているとしたらね、それに来てくれたりとかいうことで、やっぱり評価をしてあげるべきだと思うし、そうしないとね、さっきのそのいつも元気な社員の方へなんて言い方をしているとですね、ペケペケをペケペケ以内、ペケペケをペケペケペケなんとかを2時間以内にやってくれてるみんなへとか、今月何件以上やってくれたみんなへと、これは差別でしょうよ。だけどもそういうことで評価してあげないと、実際のその受け手の方がですね、あの人は、まあ要するにバカだなって見えるわけですよ。分かってねえなってなるわけで、分かってねえなってやってるやつのことをですね、仕事ができるけども不平屋だというふうに思ってしまうし、僕はそういうタイプでした。仕事ができるけど不平を言うタイプの会社員でしたからね。で、今なら分かるんだけども、それがお前、それはもちろんそう言ってるやつがダメなんだろうけれども、でもね、そう言わしているのはこっちなわけで、分かる、どっちが先がですよ。評価がアンフェアだから不平を言われるのか、不平を言われたからアンフェアになるのかっていう話になるんだけど、やっぱそれは軸がですね、事実ベースになってないので、どうしてもそうなってしまうから、数とか数字とかっていうのは事実なので、測りやすい事実で評価してあげるべきなんじゃないかなと思ったりもしますね。ちょっと話がそれましたね。だからまあ今日の結論は、別に Facebook の広告がすごい最近類似がいいんだよってことを言いたかったわけでもないんですが、お客様のね、どういうお客さんが自分の商品を買ってくれるだろうかというふうに スタートしたばっかりの人から相談も起きるし、一緒に僕もメンバーさんだったら考えるわけだけれども、考えていったときに、どうしてもね、ペケペケという団体にアプローチをしようとか、こういう年齢の方々がいいと思うんだよね、というふうに考えてしまいがちだけれども、まずは、どういう悩みを解決できるのか、どういう悩みを解決できるのかから始めないといけないし、それは、オーガニックを使っても、広告を使っても特定する努力をしなくちゃいけない。つまりそれが6通りぐらいパターンが、仮説が立つんだったら6通りぐらいどこで当たるかってことを気にしなくちゃいけない。そして当たったら今度は当たった方々がどういう人か、当たった方々がどういう人かってことだけの軸に考えていってですね、その方々にどうアプローチをするべきか。それが相変わらず、まあ、広告メディアによっては類似オーディエンスぐらいしかそれでできないので、そうじゃない。それで絞れないとしたら、その目的というか、その問題解決を解決できるということをメインにしたコピーで、大体的に展開していって、効率のいいキーワードだったりとか、メディアを探していく必要があるのかな、というふうに思うわけですよ。わかりましたかね。だから今日はこれを持ってですね、誰に売れるか知る一番の簡単な方法と言い方をしてみました。だから問題解決にやっぱりフォーカスした方がいいということですね。はい。じゃあ、今日はそんなところにしましてですね。もう一個は雑談でしたっけ？雑談ですね。雑談がですね、トップ 5% に入る簡単な方法。また簡単な方法、簡単じゃねえじゃないかって突っ込まれそうですけど、簡単な方法。タイトルですからね。簡単な方法です。これ単純でして、最近よく思うのはね、なんつうのかな。結構、僕10年目なんですよ。来年かな。来年10年目になるんです。で、10年間生き残ると、だいたいその 5% ぐらいの会社しか10年生き残らないというふうに言われているみたいなんですよ。だからといって、そこで調子に乗るということなんてもう、10年もやってれば自分のことはよくわかりますから、そんなことはもう滅相もないわけですが、でもね、その生き残るということ、生き残るということだけで言いますとね、まあ、スタートした人が大体8割ぐらいすぐ辞めてしまうし、そもそも起業したいと思っていたって 95% の人は起業しませんからね、と思うとですね、この10年間残るというところは、能力ではやっぱりないのかな、というのが、もうまあなぜかというと自分が生き残ってきてるからなんだけれども、能力ということではなくてですね、だからトップ 5% に入るのは簡単だという言い方を今日あえてしたんだけれども、単純に言うとですね、なんつうのかな、ものすごく、さっき事実で言えてたくせに、感情論で言いますけど、ちょっと、ファンタジーとしてね、運が引き寄せるとか、ファンタジーとしての運だったり、ファンタジーとしての、こう、引き寄せだったりとか、熱意だったりとか、ご縁だったりというふうには、あんまり思ってなくて、それも大事ですよ。二次的にももちろん大事なことでしょう。家族の支えだったり、応援だったり、わからないお父さんお母さんがお金を持ってる人かもしれない。いろんなことがあるかもしれないけども、それは全部、もう全然、ただの要素であって、僕は単純に、まず起業するということを決めて、スタートする。僕が言うスタートするというのは、その商品を、完全に売れるというふうに思ってですね、トップ 5% に入る、つまり10年間やり続けられるだろうというふうに、確定的に思うもので商売を始めるんではなくて、まずは何かを売り始める。何でもいいんですよ。何かを売り始めるということをする人がまず 5% ぐらいしかいないんですよね。僕相談いつも受けてるからわかるんですけど、これがまず一つ。一つまずだからこの人はその 5% なのかなと思って、やっぱり、話を聞きますしね。ってことが一つですね。で、さらに始めることができたときに、一つ目とか二つ目とかの商品ってやっぱりうまくいかないことってあるじゃないですか。あと一つ目の商品がうまくいくはずなんだけども、一つ目と二つ目の施策がうまくいかないことだってあるわけですよね。だからこれをやっぱりうまくいかないということに対して、うまくいくためにはどうするべきか。さらにうまくいかないなら次のビジネスはどうするべきかというふうにずっとやり続けることができる人がやっぱりさらに 10% とか 20% ぐらいに減るんですよ。よくあるのはホームページを一生懸命作ることまでは情熱的にやるんだけれども、 情熱的にワクワクしてホームページを作った後にリリースする、つまりピュッと広告流したりした時に売れなかったらもう一月ぐらいでダメですねとか2ヶ月でダメですねとか、はたまた広告を出したまんま大した変更もせずにですね、なんだろう、2ヶ月3ヶ月やってなんかインターネットダメだと思うんですみたいなことになる人もやっぱりいるわけですよ。なんだけどこれもやっぱりそれはそれで別にいいんです、自由ですから。だけどもここでもやっぱりその何パーセントかの人しかそれをそんな風にしないというか改善し続けたりとかしないわけですね。だから多分そうなっていくと 5%×5%5% すごい減っていくじゃないですか、減っていくわけだから、それでももうトップ 1% とかになるんですけど、全部の人ですよ、起業したかった人のね、全部の人って意味でなんですが、そう考えていくと単純に起業した人の中だけでもトップ 5% になるっていうのは、5年か10年やればそれぐらいになっているはずなんだけれども、ってなっていくとですね、おそらく時間ですね、まずね、その改善するにはやっぱ使ってる時間がとても必要なので、人よりも長い時間やると、例えば別に子供さんがいたりとか家族がご病気だったりすると長い時間使えなかったりすると思うし、サラリーマンだったらね、帰ってからと朝起きてからの時間しかないとは思いますけれども、でもそれでもね、会社員の人たちで副業してる人同士の戦いっていうのはあるわけだから、その中で単純に時間、労働時間を長くする、これは一生やれって意味じゃなくて、少なくともスタートダッシュの時にはですね、長く時間を取っていくってことで十分人の3倍ぐらい差がついていくわけだから、時間をやっぱ長く取るってことだったりとか、あとは早くやる人が、だらだらだらだら、なんかこれが売れるかどうか、売れないのか売れるのかとか、ライバルと呼ばれるような人たちを見てね、やってもいないのにライバルとか言うわけですよ、って人たちを見て、何時間もリサーチばっかりしてる人に比べたら即日それを実行できる人というのはやっぱり速度が何十倍も速くなるので、やっぱこれもトップ 5% になる。なぜかというと優秀だからなんではない、その人がすごく早いわけじゃなくて、決める、やると決める、やり始めるまでのタイミングが早いだけだから、残り 95% の人はまだ調べてるだけな、その人は調べてる人でも実行すれば多分一番早かったりするんだけども、実行速度が、だけどそのパソコンの操作だったりね、ウェブサイトを作るという動きは人によっては半年ぐらいかかる人もいればね、すごくパソコン使ったことなければ、だけどそうじゃない人だったら3日で作ったりするわけですよ。だけどその3日で作れる人が半年間リサーチをし続けて悶々としてれば、半年間かけてホームページを作る人の方が強いじゃないですか。という意味でやっぱ速度、そういう意味では速度ですね、やり始めるまでの速度だし、あと改善ですね、作った時に、まあ、これはもう私はたくさん努力して作ったんだからとか、コピーを書いたんだからとか、写真を撮ったんだから、これでもう変えないと、でこれで売れるかどうかって祈ってたりとか残念があったりとかっていう人に比べて、どんどんどんどん、これがダメならこっち、これがダメならこっちってことができる人というのは、やっぱりその回数にやっぱり比例していくのかなと思うので、この時間ですね、使う時間と実行するまでの速度、これは実行する速度じゃないです、実行するまでの速度ですね、やるぞと決めてやったまでの速度、やった速度じゃなくて、やったまでの速度ですね、やると決めてから、やると決める速度っていうのかな、これができる人だったり、あとは改善が続けることができるってことがあれば、おそらくこの3つをちゃんとやればですね、勝手に生き残ることは絶対にできると思うし、僕はそれで生き残らなかった人は僕らのメンバーさんにはいないですね。メンバーさんじゃなくても何年も何年も連絡を取ってくださる方もいらっしゃいますけど、その方々の近況だけ聞いててもやっぱりそういう人は生き残っているし、大きくなっているなというふうに思います。だからこれもやっぱりね、私はこの企業絶対諦めたくないんですとか、私のその人生のもう天命なんだと思いますというふうに熱く語る人もいれば、ああはい、やっぱりやるしかないと思ってるんでみたいなふうに言う方って2種類いらっしゃるんだけども、これも事実を見たらね、やっぱりこの熱意があるということなんかは別に僕はどうでもいいと思っていて、やっぱ実行してるかどうか、長い時間やってるかとか、別にその人にとってですよ、1日3時間しか時間がないなら3時間ちゃんと使ってるか、1日15時間時間があるなら15時間使ってるかということだったり、パッとやっているかどうかだったり、改善をし続けているかどうかということだけを考えた方が 生き残る人っていうのはやっぱり見余らないなと思ったりもするわけですね。だからまあ Y コンビネーターの、ごめんなさい、Cコンバレーでもね、シードっつって500万とか1000万とかっていう投資をまずしてやってみろよっていう時には、そいつが持ってきたアイデアなんかどうでもいいと、アイデアなんかどうでもいいと、そいつがやめないだろうなと、やり続けるだろうなというふうに思うかどうかだけで決めてるんだよという、非常にアナログなことをねおっしゃっていたから、逆に言うと面接に来るまでにこの何かを始めてないやつというのはもう門前払いなみたいなことを言ってたのをね、拝見したことありますが、まあ、それをまさに物語ってるかなと、まあ、思うので、まあ、何回もこれ言っててね、お前に言われたくないよってことでしょうけれども、やっぱ実感として10年目を迎えるにあたってですね、思うなというふうに思いますね。で、これまたね、その面白いもんで、だからその瞬間風速とか一発屋でね、例えば芸能人、日本の芸能人の方でね、一発屋さんと呼ばれる人たちでバコーンって当たってテレビにわーっと呼ばれてですね、まあその呼ばれて忙しい間に切磋琢磨できなくて、まあね、芸能人、芸人だったら特にね、次のネタを考える時間もなくて、ただただ毎日のその仕事をね、繰り返すことになると。じゃあ1年か1年半ぐらいはものすごい月収2000万とかね、月収800万とか、そんな感じで稼いでいくそうなんだけれども、でも、旬って仕事がなくなる。でも仕事がなくなるというのは次に復活させるための爪を研いでいないので、もう何もなく、その一発屋だというふうに言われたりとかって人がいるらしく、まあもちろんそれは悲しいことじゃない。一発すら当たらない人に比べたらね、それだけで営業があったりしますから、いいのことなのかもしれないけれども、いいことなのかもしれません。だけど、やっぱり、それと同じで、結構まあその芸人さんが簡単だって意味じゃないですよ。商売でもね、パコーンって簡単に当たったりすることがあるわけですよ。特になんか、なんだろうな、プラットフォーム系。モールとかもそうだし、卸売りでもいいんだけれども、結構他力でね、他力で、つまり卸売先だったりとか、ショッピングモール、つまりアマゾンだったり、なんでしょう、eBay だったり、まあ何でもいいんだけども、モール、まあ前までもいいですよ、今時だったらね、モールだったり、卸売先だったりっていうのはプラットフォームと、まあ、呼びますけど、そういう販売インフラみたいなものに、提供することによってパコーンって当たることって絶対あるじゃないですか。もちろんそれは商品がいいんだけれども、それはね結構簡単に跳ねているところがある。もちろんその簡単に跳ねた前にその人は何時間も努力をしているんだけれども、でも簡単に跳ねているそのプラットフォームの仕組みそのものはですね、簡単に跳ねているということはやっぱりプラスマイナスゼロに世の中はなると思うので、簡単になくなるという素養があるわけですね。実際前は良かったけれども60万の売り上げがゼロになっちゃいました、焦ってこれをやりますなんていう相談はいくらでもあるわけで、だから簡単になったことに対して簡単になくなるんだということを、別に簡単に当たることをやるなって意味じゃない、そんなの一発屋と一緒で当たった方がいいに決まってるじゃないですか。だけど簡単に当たったことが簡単になくなるということをよく分かっておいて、それが例えば1億の例があるとしても2000万にしかならないものをどこまで育てておけるかということ、それが速度、時間、改善ということの繰り返しなんだけど、そういうことがどんだけ仕込めるかってことだと思うんですよ。でパコーンって当たるものにかける労力は1日30分ですね。1日30分で月商で300万とかってことは十分にあると思います。もっとかもしれないね、あると思います。1000万ってこともあるかもしれません。物販だったら1000万の売り上げがある、使ってる時間は30分ぐらいですということがあるとしてもですね、その2時間使うことによって3時間使うことによって、たかだか20万にしかならない、たかだか40万にしかならないような売り上げの作業も仕込んでおく。それがもちろん40万にしかならないだけだったらつまらないと思うけど、それが40万から80万、80万から160万という含みがあるような仕込みをしておくということがすごく重要だということだし、それをやってきている人とか振り返ってやれた人がやっぱり10年間生き残るんだなというふうに思う。だからパコーンパコーンっていうふうにキャッシュを貯めて、亀のような歩みで 売り上げを育てていく人もいて、それは理想の企業家だと思うけど、そんなのなかなかね、自分も僕思いますが、なかなかできないけれども、これができる人はやっぱりすごいなというふうに思うし、不屈の精神というんじゃなくて、自然の、その、なんか、健康でいるために、駅から駅を歩くようにしてますという人と同じようにね、その、ライフスタイルとしてそれができている人はやっぱり強いなと思うから生き残ってるんだと思うんですよね。だから、ぴょんぴょんぴょんぴょん、プラットフォーム依存で当たっている人っていうのはたくさんいますよね。だけども、それを見てね、そこばっかり追っかけていくと、やっぱり当たりにくいから、難しいかなと思う。チャンス到来型とかってね、よく言うらしいけれども、だと思いますね。だからチャンスが来て、なんか、パコーンっていう風に短期的に売り上げた人を見てですね、いいなと思ってですね、そればっかり追っかけていって、もちろんそれで当たることはあるかもしれない。それを追っかけていくと、さっき言った実行しない人になっちゃうだろうけれども、やっぱり、長続きしなくてトップ 5% にはなかなか入りにくい。その瞬間はね、俺はトップ 5% だというふうに、結構キラキラするかもしれないけれども、それはそれでいい、やった方がいいですよ。ないより絶対いいから、やった方がいいと思うんだけれども、その後のね、部分を考えると、じわじわ、そこがでも実は一番長く持つし、LTV、自分自身のビジネスの LTV を計算すると、そっちが高くなるはずなんですよね。だからそれをちょっとよく考えていただくといいんじゃないかなというふうに思う。僕ね、結構ね、昔僕はワールドビジネスサテライトにも商品が紹介されて、そのおかげで年商6億になったんだけども、すっかりライバルが増えて落ち込んでしまってとかっていうふうにおっしゃる社長とかから相談を受けたことも結構日本であったんですよね。で、オフィスに当時はお邪魔するようなビジネスをしてたので、そこでコンサルティングの話をしてたらですね、やっぱりその方大先輩だし、一発当てただけでも相当すごいじゃないですか。なんだけども、やっぱりね、その、短期的に当てているので、もうね、それ何 ?3 ヶ月間で何億にならないのみたいになるとですね、もう予測してやめちゃうんですよね。予測してやめちゃうんですよ。あ、そんなめんどくさいことしないといけないんだと。そんと当時は、僕も今でも葛藤があります。当時の僕は、俺がやってることはめんどくさいことをあえてやってるから、商売としては間違ってるのか、と思ったこともありますよね。だって先輩経営者にそうやって言われたら。だけども今どう思ったってその会社もないし、やはりその人はピョーンと跳ねるものはピョーンと跳ねるもの、少し長く仕込んでいったものが長く衰退しないものという切り分けをすることがもはやできなくなっている、まあ麻薬を打ってしまったんだなとやっぱり思うんですよ。まあそれはそれでいいんでしょうよ。それで何億かお金作ってね、投資に回してらっしゃるんだったら別に余計なお世話だと思うし、努力をしなければいけないっていう何やぶしな気持ちは僕はあんまないので、楽をした方がいいに決まってるんだけども、でも楽をする、未来に楽をするのは、僕今日こんなこと知る場合じゃないかもしれないけどね、旅行に来れていますが、海外に行ったりもできているけれども、これもだからじわじわじわじわやったから行けてるのかなと思いますもんね。やっぱね、一月間海外に滞在することによって全て失うということはないわけだから、できるわけでしょ。でそれってすごく長くやってきたことが、まあ実を結んだのかなと、ささやかながら自分の世界では思いますんでですね、そういうのがやっぱ大事かなと思って、それをすることで、その別に僕は偉い意味でのトップガスに残るね、残るって意味で倒れずに残ってたなということになれるんじゃないかなと思ったりもしまして、まあ今最近はプラットフォームがすごく優秀だから、パコンって跳ねる方法が結構あるんでですね、で跳ねた人も結構いるし、そこがやっぱりまあ諸刃の続きかなと思って、ちょっと今日はこの話をしてみました。すいません、今日はねちょっとランダムに話してますんで長くなってしまいましたが、これぐらいで終わりましょう。じゃあ僕はまあ気分よくまた、ビールでも飲んでですね、眠りたいなと思っておりますが、今日はこんなところで終わっておきたいと思っております。じゃあ皆様、来週は、いよいよ4月、念願の春でですね、日本列島は桜が満開な、南の方はね、東の方でなければ桜が咲いている頃だと思いますので、またその頃お会いしましょう。今日もありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？ 今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。